こんにちは、門垣敏子です。気軽にマイ防災の時間がやってまいりました。この時間は心と命を守るヒントのお話をいただきます。その後皆さん、今日から気軽にマイ防災を始めて心へのダメージを減らす防災準備、ぜひなさってください。お話はもちろん防災士の伝馬由香さんです。こんにちは。
こんにちは。
ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いいたします。
連休明けですね。
はい、
連休はあちこちと動かれたと思います。
はい、
ということで早速ですが、防災関連の近況報告をたっぷりご紹介いただきたいと思います。
はい、ね、
はい、
続けてお休みの方は11連休だったらしいですね。
はい、
だけど、まあ、飛び石ということで分断されてるっていうふうに、はい、私も分断されて、
もうカレンダー通りのお休みで、
はい、カレンダー通りっていうか、もうお休みもお休みじゃなかったって感じ、はい、で、
ね、
はい、あちこち行っておりました。
はいはい、
イベントもやっぱり多かったので。
そうでしょうね。
はい、防災のイベントがちょうど4月の26、27日に、はい、
前半の方のお休みのところですね。
はい、スタートしたばっかりの時に、はい、レジリエンスセッション震災と未来の神戸博という防災イベントがあるというのが、はい、もう SNS でバンバン上がってきたんですね。
そうなんですね。は
い、それでちょっと興味があるから行ってみようということで、
はい、
2日間かけて、何せとっても大きなイベントで、
まあ、今年はね、震災後30年
ということもあって、立神戸30年、これも
ね
未来に、震災30年を未来につなぐっていう取り組みのやっぱり一つだったみたいで、
はい、
神戸が総力を挙げてやったイベントのようにすごく感じました。
行かれてそう思われました。
はい、会場もね、
ええ、
まあ、駅で言うと三宮と、あと神戸駅まで、三宮元町神戸駅ってありますよね。
すごい距離あります
けど。はい、もうめっちゃ歩きました。なので2日間に分けて、
はい
はい、行ってきたんですけど、
はい、
1日目はキートってご存知の方もいらっしゃるかな。神戸ってもともとキートをね、作っていたっていうので、うん、そういう工場だったところを、跡地をアートで、はい、そのつなげていくっていう取り組みで、今プラスアーツさんってご存知の方いらっしゃるでしょうかね。防災とかをアートを取り込んで皆さんの身近になるようにっていう風な取り組みをされている、デザイナーさんの会社でもあるんですけど、
なるほど、
はい、そのプラスアーツさんがキートを中心に、そのプラスアーツさんのアートをその会社で使われているところがたくさん出展されてたんですけど、
はい、
どんな絵かって言ったら、無印良品さんとかの防災 の、案内とかにも使われていたり、東京のそのエリアでもそうですし、多分皆さん見たら、あ、見たことがあるわっていう、
ね、
はい、
私も拝見したら、
はい、
見覚えありますという、
はい
はい、形になりますね。
はい、だと思います。そこのプラスアーツさんと関わる企業さんが、その防災にも、ね、関わる、
う
ん、最近いろんな企業さんが防災グッズ出されてますよ ね、
そ、 すね、はい、
でそこ の、 デザインを使われている会社の方がたくさん出展されていたんですけど、
やっぱりこうやって親しみやすさを感じられますからね、
はい、
ちょっとこの
可愛らしい、
イラストがあるだけで、
はい、
手に取ってみようかなっていうことになりますね。
やっぱり雰囲気がね、軽やかに明るくなるというか、
そうですね、重いものじゃないですね、
はい、可愛いからもお子さんたちも喜ぶというか、はい、そこでちょうどね、アルミマイホイル、マイホイル、アルミホイルをね、はい、使った、よくラップは防災グッズになるっていうのは出ますよね、
はい、
ただこれがアルミ箔を使った防災グッズになるんだよっていうのがあって、はい、それは私は新しいなと思って、もうみんなで聞き入ってしまってたんですけど、はいはい、例えばフライパンに敷けば、カセットコンロの上のフライパンに敷けば、こう洗わなくても済みますし、
結局そうかそうか、はい、溶けてしまうものにはアルミホイルですね、
はい、
はい、
ですし、あと食品もアルミホイルを巻いておくと水分が逃げにくいんですって。だから普段でも冷凍しようと思った時に水分が逃げなくていいんですよって、はい、かえってラップよりも逃げない、
あ、そうなんですね、
はい、あとは携帯トイレで使われた後の処理する、ご自身のその、はい、ね、おしっことかうんちとか、はい、捨てれないじゃないですか、はい、そういうものをギュッと袋、そういう袋をさらにアルミホイルで包んでおくと匂い漏れがしないそうです。そういう使い方も、
ああ、そっか、匂い漏れしないように工夫もあるけれど、はい、それができてない場合は、はい、 アルミフォイルで包めば、はい、匂い漏れがしない、
しない、
なるほどね
っていう風に
普段から本当使えそうですね、こういうこと
も、ね、そうなんです。だから防災グッズの一つにこのアルミをね使ってくださいねっていう風に言われていて、はい、いろんな防災グッズ活用法というのを一緒に、はい、体験させてもらってきました。
あ、そうなんですね、
はい、
なかなかアルミホイルをこういう防災にっていうのは、ね、テマさんもおっしゃったように今初めて伺いましたから、
はいは
い、いやまだまだ使えるものありますね。
そうですね、普段使っているものが防災グッズになるって、ね、知っておけば、慌てなくて済むというか、
そうです、ね、
冷え防止にもなるって書いてあります。断熱、そういえばね今アルミ箔を貼った服とか、
そか
ありますよね。
防災グッズにも薄いアルミの、
はい、アルミの
入ってます、
はい、アルミケットもあるし、ね、
はい、
そういえばそうだなって思いながら改めて私も防災グッズに、一応お家の備えとしては置いてたんですけど防災リュックには入れてなかったので、はい、改めて入れようと、
早速そうですね、はい、アルミフォイル入れていきましょう、
はいはい、思いました、はい、あとはやっぱりその歯、歯の健康、
ね、
口の中の健康っていうことで、
ね、食べていくのにね、
はい、
うん、
そういうブースもありましたし、
はい、
あとはやっぱりいつも防災のイベントであるような神戸市の方だったり、はい、気象庁さんだったりっていうのがたくさん集まった、うん、会場がまず一つありました。
それぞれのブースで何かをこう、
はい、
グッズを置いて
らっしゃるんですか？販売はできないので紹介をしてくださったり、はい、大塚製薬さんがポカリスエットだったり、
うん、
あとカロリーメイトの、はい、なんかね避難所でも食べやすい繊維も入ってで、リンゴ味だったり、まるで熱が出た時に吸ったすりリンゴみたいな感じの状態になった、はいはい、アルミに入ったカロリーメイトを、配ってくださって味見させていただいた上に一つずつ、はい、いただきました。これは結構美味しいですね、はい、
水分があるわけですね。
そうなんです。
じゃあ落としめした方なんか
水分もあってちょっと繊維も入っていて、
はい、
あれだったらお子さんだったり、はい、私はスポーツドリンクの味がちょっと苦手だから最初味見どうかなと思ったんですけど、美味しくっておかわりしたいぐらい、
そうなんですね、
はい、美味しかったです。本当にリンゴだと思いました、
なるほど。こういうところやっぱ行けばそういう、こう情報がいただけるんですね、
はい、情報もいただけるし、防災グッズもたくさんいろんなところがくださるので、
ね、
はい、新しいものも知れて新しい防災グッズも手に入れることができるので、はい、たくさんお子さん連れのご家族が来ていらっしゃいました。
あ、そうですか、
はい、はい、で次の会場に行くと、外の会場に行くと、今度は野外でしかできない、神戸に関係ある企業さんがたくさん出てたんですけど、非常食ではなくて普通のレトルト食品なんですけど、それを非常食として使ってくださいねっていうローリングストックを、ね、進めてらっしゃって、味見何時から味見ができますよっていう風に、はい、60食無料で召し上がっていただけますって言って、はい、私たちは時間がなかったのでそれは食べれなかったんですけど、サンプルはいただいて、
はい、
またこのミネストローネとかスープはいろんなスープがあって、こういうのも非常食になるんですよっていう風に、はい、普通の、レトルトパウチなんですけど、はい、日持ちはするの で、
そうです、ね、
あったらいいですねって言いながら、はい、あとお酒の会社が、ね、出ていたので、はい、なんでだろうと思ったら、やはり神戸だったり西宮だったりすると、被災をしてしまった、ね、会社がたくさんあったと思うんですね。
そうでしたね。特に蔵が潰れてとかって映像も覚えてますね。
はい、そういう写真、当時の写真が貼られていて、はい、その後どうしたか、もう30年も経つので、
そうですね、
耐震をしっかりした、その中に工場の中をそういうふうに耐震をしっかりして、もし何かあったらまた地域の方たちも助けられるような形で、ね、準避難所じゃないですけれども、
はい、
そういうスペースも作られた取り組みとかも紹介してくださ ださっていて、そうやって自分たちだけじゃなくって、その周りの方のことも考えられていて、その会社が好きになりました
ね。そうですね、
はい、日本酒お酒そんなに飲めないんですけど、はい、応援しようってみんなで思いました。
そうですね、そんな意識やっぱ高かったですね。
そうですね、
地域に
貢献じゃないですけど、はい、そういう会社がたくさん出てました。
あ、そうなんですね、
はいはい。
お子さん向けにも何かあったみたいですね。
もうね、お子さん向けの、 あのプラスアーツさんって、
はい、さっき おっしゃっていただいた、はいはい、
カエルキャラバンっていうね、お子さん向けの防災のそういう、あのゲームをしながら防災を学ぼうっていう、そういう取り組みにもすごく力を入れてらっしゃるところなので、はい、あの大勢のそのカエルさんのキャラクターのところにお水をかけたり、その水消火器の使い方だったり、
工夫されてますね、
はい、ゲーム形式でいろんな防災を学べるところも外にあって、でいいお天気だったので本当に楽しそうに、
そう、ね、
はい、みんな行ってました。
ぜひ皆さんちょっと身近にある時には参加してみられるのはいいですね、は
い、いいと思います。今お子さん向け、やっぱりお子さんが関心持ってくださると、
ね、結局そこですね、
ご家族も一緒にっていう風になりますし、はいはい、行きたいって言えば、ね、みんなも行こうかって そこで行って学ぶこともたくさんあるの で
次の代につないでいってくださるのはそういう皆さん方ですからね、
はい、
楽しく学べる防災体験プログラムっていうのが大きく出てますね、はい、パンフレットの方にもね、
すごく楽しそうにお子さんが大勢来て、はいはい、ね、親御さんといっぱいご家族連れて来られてました。
やっぱりデザイン会社が作られたパンフレットですね。
そうですね、すごく楽しげで、ちょっと明るくて楽しくて、スタンプラリーもね、
はい、
はい、でも大人もなんだろう、しっかりと学べる大きな本当イベントでした。船も来ていたり、帆船、なんだろう、それ
は防災になる、皆さんが避難できるような、
ような、はい、
で中は入れなかったんですか？
見学させてくれたんですよ。
そうですか、
はい、であの海上学校っていうんですか、はい、なんか学生さんたちが案内を、中を紹介してくれて、日本丸、なんかすごい立派なお船が来ていて、
はいはい、
それを見るだけでも楽しかったです。
そうでしょうね、
はい、
なるほど、
はい、でその時間内にはその各会場を行ったり来たりするヘリコプターが上を通ってって、はいはい、戻ってってってしながら、はい、それもこのイベントの、はい、一つだったみたいです、
今ちょっと目についたのがドローン利活用プラットフォームっていう場所があるみたいで、はいはいね、やっぱりドローン多かったですか？
ドローンの会社もそのハーバーランドに近い会場では、いろんなドローンの会社のドローンが紹介されていて、びっくりしました。一箇所、ね、たくさんの会社がドローンに力を入れていて、はい、災害で利用しようっていう取り組みが大きいものからちっちゃいものまであるので、
これ
いろ
んなドローン展示体験ちょっとこう見ると、
はい、
30社近くありますね。
だからすごいですね、すごい広いところにいっぱいドローンばっかりあって、こんなにたくさんの会社が今力を入れてるんだっていうのを改めて、
ね、
はい、
でもドローンからの映像っていうのはやっぱり違いますからね、はい、
そうですね、
全体を俯瞰してみるし、はい、あの30年前にこれが分かってたらってとこが、
本当に、
ね、助けられる、行く時間も、うん、場所もね、
ね、物を届ける、
地面を通るんじゃないですので、ね、
そうなんです。だから地面は通れなくなっても、ね、空からだったら、ね、人が行かなくても届けることができたりもできるので、
そうですね、
すごいドローンがやはり災害時にはとっても大活躍するっていうのが、はい、すごく感じました。
そうだったんですね、
はい、
またそういう機会、ちょっと今年はとにかく注目していると、まだまだ今後もありそうですか？
あると思います、
は
い、
そうですか、
今年いっぱいいろんなイベントがあると思うので、はい、また気をつけて見ておこうと思います、ね、
はい、皆さんも目に入ったらちょっとお時間とか場所が近かったりすると、
はい、
行かれることもおすすめですね、
はい、ちょっと行ってみようかなっていう感じでいいので、はい、覗いてみていただけたらなと思います、
はい、ありがとうございます、はい、そしてもう一つ今日、はい、近況報告として、
はい、あの昨日まで5月2日から6日まで熊本の方にいろいろな仕事を兼ねて行ってたんですけれども、はい、その中で防災に関わることとして、
はい、
あの 九州の熊本の方はご存知かもしれないんですけれども、うん、山内かなめさんっていうね、はい、タレントの方がいらっしゃるんですよ、うん、もう30年も活躍されてるそうで、
そうなんですね、
はい、山内かなめさんは別名啓徳二郎さんっていうお名前で、はい、活躍されてるみたいで、パンチパーマかな、なんて言うんだろう、この肩ぐらいまでのくるくるの髪の毛のかつらをかぶって、はい、キンキラキンの衣装を着て、
でもまるっきり別人に扮して、
はい、そういう活動もされていて、ちょうどうちの一緒にやってる理事のもう一人がこの山内かなめさんと幼なじみだというので、ちょっとイベントがね、うん、はい、あるから会いに行ってみようということで、会いに行ったんですよ、はい、覚えてくださってるのかな、大丈夫なのかな、18年ぶりだしって言ってたんですけど、
はい、
よってこう声かけて、誰かわかるって言ったら、喋ってたらあーってすぐに思い出してくださって、イベント前にもかかわらず、あ、大丈夫大丈夫って言ってお話ししてくださって、うん、この間その方が実は防災士の資格もあったり、消防団の団長もされてるっていうの
を、ど真ん中の方ですね、
そうだったんですよ、それでちょっと連絡取れたらと思ってたんだって言ったら、いやそんなんめちゃくちゃ嬉しいって、そういうことを関心持ってくれてる人がね、やっぱりいたら一緒にね何かできたらっていうので、
そうですね、
そうなんです。で、次の日に、5月4日にお会いしたんですよ。5月5日の午前中、3時間半にわたって、その山内さんとお話を聞かせていただくことができて、はい、いろいろ教えていただいたんですけど、
うんうん、
もうすぐね、はい、来年で熊本地震から10年になるんですって。
早いですね。
私もびっくりしたんですけど、
いやー、はい、そうですか、10年になりますか。
10年になるそうです。で、当時この山内かなめさんは、はい、分団長もされていたので、はい、その避難所をね、開設しなきゃいけない立場になったそうなんですよ。みんなを何とかしなきゃいけないって、ただ地震が起こるっていうことを全く想定してなかったそうで、
私たちもちょっと九州に、熊本にって思いましたね。
はい、また思ってもなかったところに起きちゃったって思って、ね、はい、その時にね、人はみんな、ね、小学校に避難って思っちゃいますよね、
もう形通りの、はい、小学校ですね。
でも実はそこの地域は小学校が避難所に指定されてなかったそうなんですよ、その当時、はい、でも人は集まってきちゃうから、
うんうん、
もう責任持って、もう僕が責任持つから窓割って入ろうじゃないんですけど、
はいはいはい、
指示をして避難所を開設したそうなんですよ、うん、後から僕が謝るからって言って、で、大きな、ね、指定避難所って言って、その外の避難所としては大きな広場があったんだけれども、その
屋内という
形、屋内の場所が全くなかったみたいだったので、とりあえず開設して、1000人ぐらい、一番多いところで1200人ぐらい来られたそうなんですけど、とにかく全部受け入れるとか、責任は全部自分が持つっていうので、リーダーをされて、
ご自身が、
はい、はい、やったそうです。でも何かあればすぐに変わるからって言って、うんうん、もう責任持ってその時は一人で、いろんなことを決めて采配していって、はい、やってたってお話を3時間にわたってしてくださったんですけど、すごくその体験もされているので、
ね、体験に勝るものはないという防災に対してはっていつもおっしゃってますから、はい、間近ですからね、は
い、そうなんです、2年ぐらい前から熊本に行く機会ができたんですけど、はい、2年ぐらい前はまだブルーシートが結構あったんですよ、
はい、
ね、もう地震から7年ぐらい経ってますよね、あ、まだこんな状態なんだって思ってたんですけど、昨日帰ってきた、そのやっと今回壊れていた、その、ね、その理事のお家の前にちょうどお寺があったんですけど、はい、ずっと壊れたまんまでいつ治るんだろうと思ったら、
大きな、ね、建物ですから、お寺になると
今回めちゃくちゃ綺麗にやっと建て直されたり、あとブルーシートが消えたなっていうのが、
は
い、思いました。10年かかるのかなって、
そうですね、なるほどね、
はい、
でも先ほどのお話ごめんなさい中断していただきましたけど、されたことなどいろいろご紹介ください。
はい、でね、お話しされた中で、とにかく 3J だっておっしゃるんですよ。
3J、
はい、J って何って言ったら、
はい、
準備、迅速、柔軟、この3つがすごく大事なんだってお伝えしてるって、
こういう もしもの時の動きは、
もしもの時やっぱり準備、それぞれが準備しておくっていうことも大事だし、はい、その公のところだったり、その準備はみんなにしてよっていうふうに伝えてるそうです。
はい、
でその後迅速に行動する、はい、迅速に動かないと、あのやっぱり状況がどんどん変わっていってしまうので。
そうなんですよね。
そうなんです。
刻々と変わってきますね。
変わってしまうので、迅速に動くっていうのもすごく大事だっていうのと、はい、あと柔軟、うん、心の柔軟性がすごく大事だっておっしゃってました。やはり頭が硬かったりする人も多いから大変だって。柔軟さがないと、あの避難所運営された時に、あの他の避難所ではすごく揉めたりしたんですって。
はい、
だけどその慶徳地区、あの慶徳次郎さん、慶徳地区にお住まいの方で、
消防団の地区なんですか。
消防団の地区の名前を芸名にされてる、はい、たりするみたいなんですけど、その慶徳地区を、うん、そのだけは揉めなかったっていうので、うん、後からすごく驚かれて、いろんなところからどうして揉めてないのってすごく言われたそうなんですけど、
はいはい、どういう方法があったんでしょう。
はい、お聞きしたところ、リーダーはまず一人でいいと、決めるのは一人、責任は全部自分で負うっていう風な、
最終決定はもう一人だけ、
はい、はい、で後からもしそれが嫌だったら他の人にすぐ変わるよっていう。
ああ、はい。
なので次の人がリーダーになったとしても、自分がもう無理だったら置いてもいいし、
うん、
ちょっとそのやり方はって言われたら変わるっていう柔軟さもすごく必要だよっていう、
そういう意味でもね、
はい
はい、
でたくさんのね、もう想定外だらけだったそうで。
そうでしょうね。
うん、でね、800人とか来ても毛布は20枚しかなかったって。
はい、
でまだ4月のね、地震が起こったので、1回目が4月14日、はい、2回目の本震が4月16日だったから、あのまだまだ寒かったと。で揉めなかったんですかって言ったら、もう僕はすぐオープンにしちゃうんですって、20枚しかありませんって。
なるほど。
で今一番困ってる人にまず20枚、うん、私1枚はいどうぞって渡すんです。で次温まったなと思ったら、次寒がってる人がいるからちょっと変わってもらってもいいって言って、その20枚をみんなで使ったんですって、順番に。そうすると周りの人は、あの人だけじゃなくって、困って自分が手を挙げれば貸してもらえるって思うから落ち着くんですって。
そっかそっか、
はい、
この先に希望があるから、なるほど。
とにかく、
うん、ちょっと今我慢しとこう、
ちょっと今我慢しとこうって、じゃあ今はあの人に言って、あ、確かにあの人赤ちゃんいるねとか、そしたらそういうふうにすることで、みんなにオープンに何でもするって、避難所に物が届いても、うん、よくそっちでね確保してこう様子を見ながら配るっていう人もいるけど、僕はもうオープンにしてすぐにあの体育館のところに持ってって、今これしかありませんって、うん、じゃあどうしましょうか、あのこういう人から配りますねって僕が決めさせてもらいますみたいな感じで配っていったりとか、オープンにすることで裏がないじゃないですけど、
そうですね、
みんな、まあ、自分にも回ってくるかっていうのを思った
納得しますからね、
はい、
20枚しかないのか
とか、これしかないのかって。
私も寒いけど、うん、さっきおっしゃったように、あの床に座ってるおばあちゃんがもう震えてはるから、
はい、
先に渡してあげて、
今は、はい、
で
しばらく貸して
だったら、
もっと寒がってる人とか、
次に寒がってらっしゃる人に、
はい、
順番を決める、優先順位を決める、
はい、それをみんなで回したって。
い、はい、
あとは避難所にね連絡が来るんですって、うん、あの荷物をね届けたい、作ったから届けたいって、はい、送ってもいいですかって、うんって迷ったけど、はいって受け取ることにしたんですって、はい、そしたら他の地域、よかったって、もう9件目だったんですって、避難所ね、
はい、
すぐにもらっても
ら、ね、くれないんですか、
欲しいってみんな言うと思ったら、うん、みんなで決めると、そんなんもらったらあかんってやっぱりなっちゃうところも多いんですって。
あ、先導が多かったらお金上がっちゃいますか、
うん、
せっかくのが、
そう、だからもう僕が責任取るので、じゃあ送っていただけますかって言ったら、どれぐらいの大きさですかって言ったら、何トントラックってかなり大きいトラックが届いたそうなんですよ。だからもう整備をして、うん、駐車場を開けておいて、で届いたらもうみんなにね、で避難してる人には、あのねって、この避難所では来た時よりも太って帰るぐらいの避難所にしようねって言って、来たものを分けたり、
また希望のある言葉ですね。
そうなんです、そう言って配ったり、うんうん、で隣の他の避難所には物がやっぱ届かないんですって、 あそこはもらってくれるってなるともう全国からいろんなところからわんさかわんさか届いたそうです。
課題ではありますけども、
はい、
送れば断られるところと受け取ってくれるところがあった
っていうのがどうも広がったらしくて次から次に届いたんだよって、だから隣の、ね、避難所にも
あそこから
お分けしようっていうふうにして、でもね、すごいお金持ちの地区があってそこにもお分けしようと思ったら、はい、プライドがあるみたいでうちの地域はあなたたちからもらえませんみたいな断るところとか、
もうちょっと柔軟性持たせます。
やっぱり柔軟はとっても大事。そこでプライドがあってもお腹空かしてる方はね、いやいや、やっぱりお金持ちだって
そうです、
お金払っても手に入らない時だってあると思うので、そういう、ね、柔軟さがあればね、もうたくさん余りすぎてるから本当にみんなで分けましょうっていうやり方だったそうで、はい、でもあるところの避難所に行ったらね、はい、やっぱり妊婦さんが荷物を運んでたりするんですって、何してんのって聞いたら、いや、ここではね働かないとね居場所がないんですとか、そらあかんよ休んどきとか、まあ、人の、ね、避難所別の地域になっちゃうからね言えないけどって、それは大変だねっていう避難所がばっかりだったんですって。
あ、そうなんですね、
はい、で他の地区からもやっぱりね、単身赴任だったりとか、あと会社がそっちの方が近かったりとかね、いろいろあると思うんですけど、はい、隣の他の地区の方をね避難所に入れるかどうかっていうのもすごい揉めたんですって、よくそれは神戸でも聞いたんですけど、この地区じゃないからあかんとかで揉めたっていうのは、でもその人は入れてあげる決断をね、他の人は反対したけど、はい、自分が今ここではリーダーなので、どうぞどうぞって、もう何日でも、はい、いてくださいよって、本当は内心はどう、ね、大丈夫かな、スペースあるかなと思ったけど、入れて差し上げたんですって、そしたらすごく感謝されて、その方が会社の本社に伝えて、実は避難所でこうやって助けてもらったんですって言ったら、なんとうちの社員が助けてもらったなんてお礼をしようって言って、2000人分の食料みたいなのが届いたりとか、トラックで届いたんですって。でほらねって断らないでよかったでしょうっていう風にね、
困った時はみんな一緒ですからね、
はい、
だからさっきおっしゃったようにそういう時にはリーダーは一人
一人って
っていうと早く決めることができる、
できる
で柔軟に考えることもできるということで、
はい、でもすごいもう決めなきゃいけないことはたくさんあったそうです。
そうでしょうね、そう、特に熊本は地震がないという阪神と一緒で、
そう一緒で
準備がきっとできてなかったから、
そう、でも断った物資もあるんですよとかも話されて、なんで、なんですかって、段ボールベッドをどうしますかって言われたって。
そっか、もうそういう時期になってましたが、段ボールベッドのできている、
はい、
もう
ある、はい、それはねすごい考えてお断りして、なんでかって言ったら、あんまり避難所が居心地よくなっちゃうと今度は帰りたくなくなっちゃう人が出てきちゃうからだって、お家に早く帰りたいって思うのも大事だなって思ったんですって。
あ、なるほどね、
そういう、あ、それはじゃあ愛なんです、愛ですねって、お家は、お家が綺麗になったらお家で寝れるねって、お家に早く帰りたいねっていう思いもすごく必要だから、すっごい悩んだけどお断りしたんだっていうふうにおっしゃってて、あ、いろんな視点で、まあ、
一つの考え方なんですね。
そうなんですよ、ついついね、居心地よくって私なんか思っちゃうなと思って、
居心地よくしようとも思ったりもするけども、それは次の自立に対しての、
自立してほしいって思いで僕はそこで断ったんですよねとか言って、すごい本当にいろんな決断があったんですねって。
そうですね、
はい、
なかなか体験されたばかりのお話っていうのは一つ一つがすごく勉強になりますね、
はい、すごく実際にそのね1200人まで膨らんだ避難所を運営されて、揉め事がなく、なん
かそれはすごいです
ね、すごいなと思って、なんか道歩いたおばちゃんが突然手を握って、あんたありがとうって、どなたでしたかって、避難所の時助けてくれた、世話になったねって五千円札、いやいただけませんって返したんですっていう、
みんなそのぐらいの気持ちありがたかった、
はい、ありがたかったってことですよね。
なるほどね、いやー、それはそれは、
はい、だからその芸能で活動されてる姿もたくさん見たけど、はい、そういうとても地に足のついた方なんだなっていうのも、はい、
そうなんですね、やっぱり本当体験に勝るものはないですね、
はい、
もちろん辛い体験ですけども、
はい、
そこから勉強することもあるし、はい、でそしてそこから私たちがまた学ばせていただけるね、言葉もいただけるし、はい、あのこの間ね、実はねテレビでね、
はい、
能登から、
はい、
能登の、あの地震からこれで2年目に入ってますけども ね、能登鉄道が5月の11日まで、はい、だからまだあるんですけども、はい、震災語り部観光列車っていうのが
テレビでちょっとだけ見ました。
やってましたよね、はい、あるんですって。その時の語り部さんがねやっぱり体験されてるから、はい、すごくもう胸にくる言葉をおっしゃってたんですけど、
そうですか、
はい、地震はどこにでも誰にでもやってきます、
はい、
そして次がね、津波は静かに音もなくやってくる。もう恐ろしさをすごくこう集約した
ね
言葉だなと思って、やっぱ体験した方のお話を聞くっていうのは、うん、次の防災につながるなっていうのは
本当ですね、
うん、あのもしちょっと能登に行ってみようと思ってらっしゃる方、はい、お手伝いに行こうと思ってらっしゃる方、はい、逆に観光でお金をね、うん、落としてくださいって皆さん ね、おっしゃってますから、そういう方11日まで能登鉄道の震災語り部観光列車あるそうですから、はい、ぜひ語り部さんのね、はい、言葉も聞いてほしいなと思ってます。本当ですね、今日はいつものシリーズができなかったんですけれども、はい、また次回に、
はい、
あのこれはあの天満さんが阪神淡路大震災に体験されたからこそ出てきた、
はい、
心と命を守る10のヒント、はい、このお話をしていただこうと思います、
はい、
今月は体験談を聞いてこられた、
はい、
そしてまた、震災と未来の神戸博という、B 神戸震災30年を未来につなぐという、はい、このイベントについてもお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。